それでは各ヨンドン先生よりナボトとアハブと題しましてメッセージを拝聴いたします。お願いいたします。
一緒に心を合わせて祈ってからメッセージします。愛する天の神様、今日のすべてのことを神様に捧げます。私たちの心を神様に捧げたいと思います。一週間の日々の生活の中で神様をどのように考えたのかをもう一回考えて、今日の聖書御言葉を通して私の心をもう一回確認することができるように、そして、疲れた人には元気を与え、そして悩んでいる人に、そして悩みと戦っている人には癒しを与え、神様の素晴らしい恵みが本当に与えられますように、すべてのことを期待します。神様、働いてください。すべてのことを感謝し、この祈り、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日私はエリアの話をずっとしています。列王記多分もう一回やったらエリアの話は終わるかなと思います。続いたら次はエリシャの話が始まるので、皆さん楽しみに待ってください。今日はタイトルにも書いてるけど、ナポトとアハブの話です。ナポト、実はこの21章の全体、聖書箇所は全部21章の話をしたいと思うけど、ナポトという人がいました。この人はイスラエルに住んでいる。イスラエルじゃないんですよ、イスラエルって。みんなイスラエルしたらどこかなと思うけど、イスラエルと中にイスラエルというこの平地があるんですよ。でもこれは前、この説明したことあります。どこかしたら、カルメル山から見える平地が、このイスラエルだったんです。そのイスラエルが、アハブが、この電車を乗って、この馬の車を乗って走ったこと。そしてこの前に、エリアがずっと前に走ったことについて、聖書を記録しています。この平地ですよね。でもとっても緑ですよ、あっちは。農業もしたらもう何でもできるし、収穫の時もいつもいろんなことが収穫できるところです。昔々の時代にいい土地ならみんな自分の部族の土地にしたいんですよね。だからこのイスラエルしたら神がこの種をまくという意味ですよね。でもこの素晴らしい場所が実は、もう数えないぐらいの人のが亡くなった地の畑です。実はいろんな自分の土地に所有したいという戦って、いろんな戦争が多かったところですよね。このイスラエルというこのところに住んでいたナポトの話です。ナポトは自分の所有として、何を持っていたのか、ブドウ園を持っていたんで、ブドウ園。でも、アハブはもっともっとどこに住んでいるんですか？サマリアに住んでいるんですよね。でも自分がイスラエルにこの宮殿があったんです。だから夏休みとか冬休みとかいたら少しだけとどまるところがイスラエルだったんです。でも自分のこの宮殿のそばに何があったのか。今日の聖書箇所のですよね、21章の2節ですよね。22節を見たら、21章の2節を見たら、アハブはナポトに話を持ちかけた。お前のブドウ畑を譲ってくれ。私に譲ってくれなさいという、このように命令、このお願いしたんですよね。私の宮殿のすぐ隣にあるので、何かですか？あなたのブドウ畑がですよね。 それを私の再現にしたい。その代わりにお前はもっと良いブドウ畑を与えよ。もし望むなら、それに相当する代金を銀で支払ってもよいって、アーブは話しているんです。どうですか？このこと聞いたら、アーブがですよね、変な人ではないんです。このお願いは正しいんですよね。でも、自分の葡萄、自分の宮殿の、自分の住んでいる、すぐ隣に大きな葡萄園があるから、これを自分が使える、この野菜とか花、もうどちらもできるんですね。きれいにこれをなんかしたい。この土地があったらいいなということを考えたんです。でもこの所有が今、ナポトの所有だったんです。この条件を見たら、とってもいいんですよね。でも、今日のこの21章の3節を見たら、ナポトはアハブに、先祖から伝わる、私業の土地を譲ることは、など、主にかけて私はできませんと言うんです。だからこれがですよね。先祖からもらったもっともっとの私の土地は、私の所有ではないということの意味です。だからこの条件はとってもいいんですよね。なんか契約したい。なんか地主と私の、この私は買いたい。私は売りたい。いいですよね。という、この契約書を書くとき、条件を見たら、ナポトが、いえ、この条件少しおかしいですよ。私はもう何も利益はないのでってする理由は一つもないんです。そうですよね。でも、人間的な基準では何もないけど、これがどこにかかるかということは神様にかかるということ。これ実はこのレビ記の25章の23節に書いていることですよ。レビ記の25章と23節を見たら、自分の土地は永遠に売ることはできないって話してるんですよね。もし売らなければならないとき、また戻す権限までは売ってはならないということです。もし自分がお金がないから私が今所有していることを売ったら、必ず親族とか誰かが、兄弟とかがお金が持っているならば、この人にいて、私に戻してくださいって、私が支払いしますしたら、必ず戻ってくる。この契約が神様との契約です。なぜなら、イスラエルの中二部族がヨシュアを通して、カナンの約束した地に入った後に、すべてのところを占領した。その後にこの土地をみんなの部族にそれぞれ分けるんですよね。分けるとき、私は、この、うるま市がいいです。私は沖縄市がいいです。って、声が大きな人がこれをもらったんですか？そうではない。ヨシュア記の中4章を見たらみんなくじをしたね、くじを。くじを取ったんですよね。だから自分が、この土地はいいって、じゃあ見てください。みんなそれぞれ見たんです。その後で、自分が見たこの土地を書いたこのことを入れてからですよね。みんな空城して取ったんです。この意味は、この土地が神様から与えられた土地としてもらったもので。そしてこのレビ記の中に何の話があるのかと、あなたは寄留者であったと言われてる。だから今のカナンの土地をもらえたあなたたちも、このエジプトにいる時も寄留者だった。だからカナンにあってもらう土地もあなたの所有ではなくて私の所有、神様の所有であるということを教えたんです。だから売る権限が全く、完全に売ることはできませんというこの話だったんですね。今のこれを見たら聖書的なことをよく見ているナポトだったんです。ナポト。 もう一つは、なぜ完全に売らなければ、売ってはならないかってことは、全くお金が何もない、この社会的な人を守る神様の愛がこっちに含まれているんですよね。生活したら、なんかいろんなことうまくいかないので、早く売らなければならない時があるんです。でも、この土地はですよね、もっともっと神様のものじゃないですか。だから50周年になったら、最初にもらった部族の、ムナセの部族だったらムナセに戻るんですよ、これが。ルーベンの土地なら、50周年になったらどこに売っても、後でお金借りても、50周年になったら、この土地は、ルーベンに戻るんです。私たちも同じですよね。私たちが地上の上にどのぐらい長く生きても、いつかは、もっともっと属している天に行くんです。だから今の私の人生が、私のものではないということもつながっているんですよね。今、神様が私たちに与えたこの時間は、私の時間ではないんです。私の健康が、力があって何でもできるというこの力は、今、私のものではないということを、私は覚えなければならない。今、こっちに住んでいる私はいつか戻らなければならない、帰流者であるということ。同じ立場です、同じ。イスラエル民と私たちの信徒は同じ立場です。神様いつか必ず呼んです。ここの天に入るかどうかは、父の御手にあるということ。私たちは信じなければならないということです。これを通して、ナポトという人をちょっと考えたいんですけど、さっき話した通り、ナポトにはとってもいい機会です。なぜいい機会ですか？王様が、私がナポトだったら私を呼んだんですよね。あなたの土地を買いたい。したら、私は、はい、登場、ここにありますって、すぐ打ったと思います。いい条件ですよね。なぜなら、王様と良い関係を結んだら、もうナポトの家庭のいろんな人は、もう成功する可能性が開くんじゃないですか。そうですよね。そしてもう一つは、この今持っている葡萄園よりもっと広くもっといい場所をあげるって。いや、価値がもっと高いところにもらったらもっといいんじゃないですか。もう一つは、もしあなたが土地をもらいたくないなら、お金で献金をもらうって。あ、いいんじゃないですか。この不動産に、手数料も払わなくてもいいし、手数料高いんですよね。10% 払わなくてもいいし、まあ、いいんじゃないですか。そのままお金でもらうこともできる。いろんなことを考えても、売らない理由は全くない。でも、ナポトは、人間の基準より、私の選択の中に、選ぶことの中に、神様がどう思うのかを考える人だった。皆さん、これはとっても大切です。私たちも何を選ぶとき、どこか行くとき、これ何かこのどちら A か B かするとき、先見えるのは人間的な基準ですよね。こうしたら私の利益があるのか。これしたら何がいいのか。これがもっと合理的な考えです。もっと納得できるような正しい考えですよね。でも、クリスチャンはこの考えの上に何が必要のか、信仰の考えが、基準が必要ということ。信仰の基準がない人は必ず滅びるものにつなぐということを話しています。だからナポトは、何がもっと素晴らしいかということは、今イスラエルに住んでいるナポトと北イスラエルは神様を従う人あんまりいなかったんですよ。皆さん覚えていますか？エリアがこのエニシダの木の下で私は死にたいって話した時、何って話ですか？私一人だけが残っているって。 みんなバールをこの礼拝しています、神様。私がどのように頑張っても、戦って山の上に、カルメルの山に戦って勝利をしても、みんな帰ってこないんです。だから私希望がないんです。私そのまま先祖に戻りたい。先祖と勝ることはできませんって言って。このように話したことです。この雰囲気の中にナポトはまだまだ神の基準として住んでいた人。とっても素晴らしいじゃないですか。だから本当はナポトのこの選択がおかしいではないんですよね。でも社会的にはナポトように考える人はおかしくなったんです。だから神様を信じる、この従ってない国の中に、自分一人だけが神様を従う人を通して住むことがとっても大変ということ。だから、日本のために私たちはお祈りしなければならないんです。前も話したんじゃないですか。この、カツレンに登りました。カツレン、アマワリさんの素晴らしい話を聞いて、この美しい、この王城の話を聞いてですよね。このカツレンの上からずっと見たら、きれい海が見えました。青空も見えたんです。そして、うるま市から沖縄市、そしてもう、あっち、遠くまで、この、どこまで見えるか、ハエバルまで見えるかわからないけど、遠くまで見えたんです。久高島見えないけど、見えたと思って、でも、たくさんのところが見えたんです。その時、私とインドネシアから来た、私友達に話したことが、まあ、素晴らしいでしょ。でも、こっちの中に 1% しかイエス様を信じてないって。残り 99% は、神様の裁きが来る時は、どうするのか考えてください。というこのようなことも話したことはあります。だから私たちはですよね、祈らなければならないんです。まず、家族の救いのために祈らなければならない。家族が救われたら、この同時に私の周りに、私が毎日行くスーパーに、私がたまに行くコーヒー屋さんに、私が買い物しているどこに、このまでは私の責任です。神様が私に与えたこの人です。この人が救われるために祈らなければならない。ということですよね。いつか神様の天国に行ったら、あなたは来てよかったと。私ずっと待ってたよって言うんですよね。そしてもう先に天に召された私たちの兄弟姉妹が、天国に行ったらもう両手を離して、このほぐしてくれるか。その後イエス様がこれを聞くかも。あなたの隣人、私が預かったこの人はどこにいるのって、もし聞くかもしれない。これを準備するこの知恵が私たちにも与えたらいいのかと思います。今日のもう素晴らしいナポトの信仰が見えるんですよね。でも、今はですね、アハブについて少し考えてみましょう。アハブはどんな人か。アハブはですね、オムリ。このアハブのお父さんオムリだったんで、オムリは聖書の今、この列王記を書いた作者は、どのように判断するのか。オムリの生涯の中に、この以前に比べても、この人より悪い人がなかったって。罪を犯した人がなかったって。そしてこの、オムリの息子さんですね、アハブ、今、王。この以前に比べても、この以上に罪を犯す人はなかったって。だから、お父さんを勝ったんですよ、このアハブが。イスラエルの歴史の中に一番罪を犯している、この王様が、アハブという人です。でも、アハブは、今、ナハブの、このナポトの武道園を買いたい。何のためですか？自分の野菜のために。この野菜は誰に、この誰が食べるんですか？自分が食べるんです。王様が この菜園、この野菜畑を買うために、今国民と戦いしている。なぜ譲ってくれないのって、とっても悩んでですよね。食事もしてなかったって書いてるんです。皆さん、見えますか？うちの。四節ですよね。21章の四節に。とっても悩んでですよね。なぜ譲ってくれないのことが残って、悩んで食事もしなかった。でも、王様は力があるんじゃないですか？もう殺して、もう奪ってもいいんですけれども、なぜ知ってなかったということは、アーブも、この土地を強制的に奪うことができないという神様の御言葉は知っていたと思う。だから、これはできないね。これはできないねということを認識はしているけど、神様の御言葉は知っているけど従わない人だったんです。信じるけど行う人だったんです。これがアーブだった。でも、この言葉を聞いた、話を聞いたイゼベル、奥さん。奥さんはですよね、もっともっと悪い人です。もっともっと悪い。この奥さんが聞いたら、え？変じゃない？今王様が、すべては王様のものでしょ？イスラエルは王様の力が一番強いんでしょ？だから、私がやってくれる。安心してください。結局、ナポトは殺された。このポイントはあります。アーブが、神様の知識を持っているアーブが、誰の声を聞くかによってこの人生が変わります。21章の、今日の聖書から21章の前に20章には、アハブの王様とアラムの戦いに、戦争について書いてるんです。ある預言者が来て、今アラムは、アラムの戦いがあった、戦争があった時に、神様があなたの手に、この、勝利を与える。もし勝ったら、これが神様の働きだということを知ってください。というお話です。2回攻撃があったんですけど、結局、13万の近い、12万7千のこのアラムの人が亡くなって、イスラエルの人数は7千しかなかったんです。7千人と12万7千の戦いの中に勝ったんです。これを見たら、神様が送った人の声を聞いたときは、勝利を得ることができました。でも、小さなことですけど、ナポトのブドウ園を得るために、譲ってもらうために、イゼベルの話を聞いたアハブは、罪を行うんですよね。だから私たちの信徒の隣に誰がいるのか、そして誰の話にもっと注意を向かっているのか、誰の話を聞くのかはとっても大切です。この意味は、信じてない人と全然関わってはならないということの話ではないんです。私たちにはたくさんのこの信じてない人との関係が必要です。なぜなら、私たちは世の光からです。そして、地位の塩ですからです。神様が私たちを完全に別に住んでほしいなら、世の光って言わないんです。まあ、天国の光とか別のところの光って言うんですけど、私たちはクリスチャンとして世の中に信じてない方と一緒に過ごす人として神様は住んでほしいんですよね。だから、この使命を分かったら、私たちの周りにはたくさん信じてない人は一緒に関係が必要です。でも、誰の声を聞くかということは注意しなければならないということです。だから今私に話している、この聞こえているこの話が信仰の話か、私をもっと神様に近づいてくれる話か、逆に 私がこの話を聞いたら、この基準に住んだら、神様から離れる道に行くか、ということをいつも私たちの前には選択肢があるということです。どこに選ぶか、何をするか、明日のことも知らない私たちですよね。だから、神様を望むことが必要です。神様に頼ることが必要です。だからですよね。いつも選択の中にいいことを分かるなら、自分の力で過ごすことを進むことできるんじゃないですか。でも私はできません。皆さんはどうですか？皆さんできるんですか？できないなら、イエス・キリストにつながってください。イエス・キリストだけ信じて頼ることによって日々の生活が進んだらどうか考えています。だからイゼベルはこのようにことを行って大変なことをしました。今日の聖書箇所のことですけれども、実は17節から29節までだったんです。この中の話を見たら神様はこれをしていたんです。だから、アハブにこのように話しているんですね。中8節を読みたいと思います。いえ、20節を読みますよ。20節、21節を見たいと思います。アハブがエリアに私の敵を、私を見つけたのかと言うと、エリアは答えた。そうだ、あなたは自分の売り渡して主の目に悪とされることに身を委ねてからだ。見よ、私はあなたに災いを下し、あなたの子孫を除き去るイスラエルにおいてアハブの直する男子をつなかれて、いる者も解き離れている者もすべて立ち滅ぼすって、神様はもう決まったんです。今アハブは許されない。アハブとアハブにつながっているすべての人を滅ぼすということを決まったんです。でも今日の聖書箇所ずっと読んだらおかしいことがあるんですよね。27節から29節を少し見てみますか。27から29を見たら、アハブはこれらのことを、アハブはこれらの言葉を聞くと、衣を裂き、荒布を身にまとって断食した。彼は荒布の上に寄りこわり、この打ちひしがれて歩いた。そこで主の言葉がティシュベリ人エリアに臨んだ。アハブが私の前にへりくだったのを見たか。彼が私の前にへりくだったので、私は彼らが生きている間は災いを下さない。その子の時代になってから彼の家に災いを下す。皆さん、これをどう考えたらいいんですか？アハブは滅びなければならない存在じゃないですか。たくさんの悪いことをやったし、罪を起こしたし、苦情恋愛をつながったし、ナポトを殺したし、数えないぐらいのたくさんのことをやったんですけど、神様はこれを見て、滅びるって約束したのに、今の皆さんはこの27から29節が納得ができるんですか？でも実はですよね、アハブは私たちです。どのような罪を犯しても、神様が今すぐ裁きをしてなくて、待っているんですよね。何を待っているか。へりくだって、悔い改めるのを待っているから今生きているんです。でも私たちはアハブを見るとき、いや、アハブは違うんでしょって思うときもあるからし。葡萄園のイエス様がこの例えをやったことはあるんですよね。葡萄園にこの 働き人が少ない、手が少なかったんです。だからこの市場の真ん中に立ってて働き人を探しました。朝早く一人がこの見つかって、あなたは私の部隊に働きなさい、そうすればあなたに1デナリオンを、金銀を約束する、働いたんです。もう次も2時間ごとに3時間ごとに、あとあとだんだんって、最後の工事ぐらいに、最後最後この1日が終わる前の人にも、あなたに1デナリオンを約束するので今働いてください、言ったんです。だから一日全部この仕事が終わって金銀を与えるとき、客順番で行ったんですよね。一番最後に行った人が一デナリオンをもらったんです。そしたら一番早めに来た人はですよね。いや、私は何倍になるのかと少し期待したか。でも約束した通り一デナリオンだった。この最初に来た人は、約束は契約は同じだったんですけれども、一番最後に来た人には不満があったんです。なぜ？その人も1デナリオン、私と同じようなデナリオンをもらうことが正しいだのという疑問があったんです。不満です、これは。でも、この地主じゃなくて、このブドウ園のこのオーナーは何を話したんですか？あなたはなぜ怒っているの？あなたに約束したことは1デナリオンではなかったんですか？と。この話ですよね。全く今の私とアーブの立場は同じかなと思います。今私はですよね、アーブを見ると、こんな悪いことをやったのに、神様、へりくだって、断食して、悔い改める、完全な悔い改めるではないんですけど、このように祈る人も許してくれるんですか？多分、私の心はですよ、ヨナと似ているかも。このニヌベの人は、今神様裁きを、火がもう落ちて全部、まあ、殺されなければ、これ、まあ、殺されても、いいの。でも、このヨナの目にはですよね、いい人たちですけど、なぜ神様、だから私が逃げたんじゃないです。だから私が二度目に来たら神様許してくれるのを分かったので、私は来なかったんじゃないですか。でもなぜ神様は大きな魚を私も食べて、この今もこっちに来るんですか。神様はとってもひどいです。この立場がヨナの立場。このヨナが今私たちの心になっているか。クリスチャンに、信徒に必要な心は何かということは、謙遜な心かなと。へりくだっている心かな、姿かなと思います。今、アハブはですよね。でも、アハブは、完全に悔い改めたのではないんです。へりくだる姿勢があるんです。でもこの同じ場面がどこにあるのかということは、実は20章の中にもあるんです。20章。20章の31節を見たら、アラムの人もよく知っている情報だったんです。今、北イスラエルの神様が働いて、12万7千の人が後でこの殺されるんですよね。亡くなってから、いや、もうできない。イスラエル強い。でもイスラエルの神は山の神様なので山強かったよ。そしてイスラエルの神はこの山の神様なので、平地を戦ったら私がこの勝つかもしれない。そしてもう2番目戦ったんですけど、もう負けたんです。でももうできないねと思ったら、アラムの人から何を話したのか。もし私たちが悔い改めてイスラエル人がやっていることと同じようになったら許されるかもしれない。で、やったことが20章に記録しているんですよ。知ったら、アハブが何をしたんですか？あなたは、この、ベンアダットですよね。この王様に、あなたは私の友達になったよって、したんですよ。でもこれを見て神様怒ったんです。なぜ？ 私が殺そうと、私が裁くと人をあなたがなぜ許すのということだ。今の勝利が、今の勝った、アラムから勝ったものがあなたの力になったものですか。でも、アーブは自分の力でなったと、このように考える人だったかもしれない。だから今私たちも同じですよね。今私たちに日々の生活になっていること、そして全てが今まで、できたことが、もし 100% 私の力であるというこのように思う人は誰もいないと思います。でも、多分 1% はあるかな。10% はもしかしたら私頑張ったので、一生懸命したので、誰よりも誰にも迷惑かけなくて、私は正直、まあ、頑張って人生を過ごしたので、このぐらいはあるのかという、この頼る、自分を頼る心が、神様の見舞いは必要じゃないんですよ、皆さん。100%、従順に従う子供が、親をお腹空いて、この、おっぱいちょうだいという、この姿で完全に頼るこの姿を私たちの神様は私たちに願っているということを覚えたいと思います。今日の聖書箇所最後部分は私も完全には理解できなかったんです。でも、これは希望じゃないの、希望。今私たちがどのように罪を犯しても神様があなたは私の民ですよってずっと呼んでくれる。繰り返して罪を犯していても、この日曜日の礼拝に神様招待しているんです。またに夜空書を見たら、この空の鳥も、この外の中に花も、神様の導き、摂理がないならは、飛ぶこともできないし、生きることもできないんです。これと同じように考えたら、今、日曜日の礼拝に、第一礼拝にいらっしゃった皆さんは、私の力で来たと思いますか？私はそう思わないんです。今、神様は一人一人読んでいるんです。この読んでいることに皆さんが答えたんです。だから私たちはこの場にいることができたんです。もし体が弱くなって来れない人はどうですか？だからその人のために祈らなければならないんです。こっちの来て、オンラインで、もしいろんな状況があっても、一緒に礼拝が続けてできること、捧げることが、私の力ではなく、神様の助けだったということを告白したい。このためには、もう私がどのような罪を犯しても、アーブ、と同じように、へり下って、悔い改める、この姿が、今、私、そして今の時代、すべての人に神様が要求していることではないか、と思います。お祈りします。愛する天の神様、ナポトとアーブ、その二人は、とっても、違いました。ナポトは、何があっても、自分のどんな利益があっても、このより神様が何を考えるのか、神様に向かっていた人でした。アーブは神様のことを知識としては知っていたんですけれども、実際に行うことができなかった人だったんです。でも、このアーブにも神様の計画が変わって、へり下って悔い改めるなら、許してくれる、この神様の本当に人間的には理解できないぐらいの神様の大きな愛が注がれていることを今日聖書箇所として確認できましたことを感謝します。神様、私にもこの恵みが与えられますように、私と家族と周りの人がイエス・キリストを信じ救われることに私たち一人一人を使わせてください。神様の許しが、励ましが、毎日毎日、日曜の糧を通して与えられますようにお願いいたします。この祈り、イエス様の御名によって お祈りいたします。アーメン。